レッサー
島香織のシャンシャンチューズデイ。
皆さんこんにちは、マジシャンのコンプレッサーです。
ミュージシャンの島香織です。
よろしくシャンシャン、
お願いします。
うわやっぱり、はい、来た来た来た、はい、今日はノリノリですねなんかいいことあったんですか？
いや別に特にないんだけど、
うん、いいことなくても元気よく明るく喋ってるといいことが舞い込んできそうやもんね、
う
ん、
そうやね。どうしたの今日髪型違うやん。
この髪型どうですか？
うん、なんか俳優さんみたい。
俳優さんみたい。なんでこの髪型になってるかっていうと、うん、切りに行ってなくて伸びてるだけ。何この二人の軽い、
あの髪の毛の色変わった？
髪の毛の色はね、うん、昔からこの色なんですよ。
あ、本当。
これね、美容院、うん、床屋に行くときもいつも決めてることがあって、うんうんうん、あなたにお任せしますっていうようにしてるんですよ。なんかほら自分でこういうイメージでっていうと、うん、その自分の決められた考えの中で収まろうとするじゃないですか、うんうん、相手はほらそれを組んでやろうとするから、うんうん、そうじゃなくて自分の知らない自分にしてくださいっていつも言うんですけども、うんうん、まあなんていうか元がこのままだからあんま変わんないよね。
いやそれ芸能人としてはダメなんじゃないですか？
ダメなの？
ほら好きなようにしてくださいって、自分じゃない自分になりたいって違うのになっちゃったらさコンプレッサーじゃなくてどうすんの？
でね、前言われたのは、うん、今回ピンクにしようと思いますって言われてあ、ピンクでもまあまあいいですよお願いしますって言ったら一応ピンク入れたらしいんですけど、うん、ほとんどわかんないんですよね。
ピンク色じゃなくてピンク色をちょっと要素を足したみたいな感じなんですね。
そうそうそう、
あーなるほど。
なんか自分で決めれないんですよ。
あーそうなの。
みんなにえーって言われるかもしれませんけど、うん、仕事の面では、うん、マジックの分とかね、うん、自分で決めてるっていう意識は強いんですけど、うん、それ以外も何でもいいやみたいな。
何でもいい。あーじゃあ奥さんも誰でもよかった。
奥さんも誰でもいい。そんなことないわ奥さんはこの人じゃないとダメなの。
ダメだった。ダメ。今でも
ダメよ。
今でも
当たり前。
今でもも
ちろんあ歌わされた。もうカラオケで歌うのも嫌なのに。
そうなの。結構いけてましたよ今。
ほんと、
うん、
ほんと
今度聞きたいな。
じゃあ自分の知らない、はい、自分を知るために一曲歌うっていうのもありかもね。
シャンシャンカラオケ大会みたいにやりましょうよ。
シャンシャンカラオケ大会やりましょうよ、
はい、やりましょうよ。
で豊島さんは審査員、は
い、審査員で
私は出演者、うん、出場者
カーンってやつ。
なんでカン金一個前提やもんな。
そうしといた方がハードル下がっていいじゃないですか。
あそうやね。いきなりすごいよ頑張ってねっていうよりも ね、あの勝利出る時なんかでもそれ司会の方にお願いしますもん。
あ
の MC でどんな紹介しましょうかって言われたら、よくホームページから撮ってきて細かいこと言おうとするんですよ。世界大会に出たとかラジオに出てるとかこういろんなこと言おうとするけど言わないでくださいと、うん、マジシャンのコンプレッサーさんです。ぜひ楽しんでくださいだけでいいですよ。
なるほど。
こうやってね袖で見ててもこのプロフィールを全部読み上げた頃には客席がね、うん、背筋伸びてるんですよ。
あーなるほど。どんなんだみたいな。
なるべくハードル下がってる方が楽ですからね。張り子の虎にはなりたくないからね。その塊張ったりとかそういうの
なんか苦手でね。でも歌もそうですけど、うん、なんか富山で歌ってると、まあ、どっかその辺の女の子が歌いに来てんだと思われることもやっぱ多かっただわけですよ。
ほうほうほう。
そこを司会の人にテレビ朝日系のちいさんぽの挿入歌歌ってらっしゃいますって言われるだけで、あちょっと聞いていこうかなっていう思うで集まってくるって、うん、やっぱそういう箔って大事ですよね。
箔ね、
うん、だから上手い下手よりもそういう先入観があるから、あこれいい歌なんだっていうイメージで聞くから、
うんうんうん、
あなんかそんな気がしてきて一枚 CD せっかく来てるんだから買っとかないとみたいななんか心理になったりとかね。
あるでしょうね。ホームページでいろんな芸人さんとかね、この歌手の方なんでもそうでしょうけど、見てるとプロフィールすごいっすもんね。
そう、それは自分で言っちゃいけないんですよね。
は
あ、下の周りに言ってもらうからこそ価値が
そうや、それ自分で言うたら恥ずかしい人になるもん ね。
そうなんですよ。
いやでもどうなんかな、私自身ね、そうやってプロフィール言ってもらった時期もあるんですよ、はいはい、確かに。そう言うと確かにお酒の席での出演の時なんかは、はいはい、ステージの注目度は高まるけども、なんかねそういうので勝負したくねえっていう、うん、この頑固なところがあるんですよね。
芸風がまるで私たち違うから、まあ、一応ミュージシャンとマジシャンの
そうかそうか
あれはあるよね。
音楽だと一度落ち着いて仕切り直してから聴いてもらいたいっていうのはね、うん、あるかもしれませんよね。
まず席にこう座ってもらってのなんぼもあるし、うん、あと人の意識としていやそういう人なら一回聴いて聞かないと損だなっていう風にやっぱ思う人間の心理というか、うん、そういうのもあると思うんですよね。
そうやね、うん、まあ、そこがまあマジシャンと芸風は違うけど共通するところもあるんだろうなと思って、 そのほら聞いてもらって結局そこで何を感じてもらえるかは志麻さんの腕一つなわけでしょ、
う
ん、
そこは最終的にはそうですよね、うん、
そこはきっとマジックも同じで、うん、あやっぱこの人面白かったわと、うん、それはやっぱり芸で言わせたいよなとは思いますよ ね、ま
あ、ね最近思うのは、うん、こんなに顔合わせてるじゃないですか、うん、ポンプさんと、
はいはいはい、
そうすると芸能界の戦略としてもとにかくバンバンバンバン同じ子を使うことによって、うん、親近感が湧くとかこの人は人気なんだっていうのがこびりつくというか、
うん、そういうのあって、うんね、
その人がすごいいい子に見えてくるというか、うんうんうん、可愛く見えてくるっていうのがある。ほうほうほう、最近あの、うん、ブログとか、うん、Facebook で、うん、コンプさん見るとなんかかっこよく見えちゃう、うんあめっちゃかっこいいと思ったらあコンプさんだと思ってやっぱ目が慣れてきてんだなと思って
あのかっこいいところでやめてもらえませんかねその後目が慣れてきたってそれなんかほら内面からにじみ出てくるものがさいろいろみんなに伝わってったらいいなとは思ってるんですけどね
だからなんぼ人に見てもらうかっていうのも大事なことだなと思いますよね
まあそうやねうんどんどん情報発信していかないとダメな職業ですからね
これがコンプレッサーだって思ったら、うん、もう唯一無二になって、うん、見た瞬間にもうときめくっていう
嬉しいなんこんなに島子さんに褒められたらなんか有頂天になりそうじゃあ曲いきますもうこんな気持ちです、
はい、
リップスライム楽園ベイベーリップスライム楽園ベイベーお聞きいただきました、
はいね、そんなコンプさんも、うん、お父さんということで、
はあ、本当だ、ね、父ですよ
パパなんですよね、うん、なんか今年じゃないや、
うん、
今月、うん3週目の日曜日父の日ですけども、うん何か予定はございますか、
うんまあ、自分からそういう予定って決めれないしね、まあ、それはもらう立場から言うとそれはやっぱいろいろ期待はするよね子供たちもちっちゃいから、はい、その似顔絵とかもうそういうのだけでも非常に満足だなと思うけど
嬉しいんですか
嬉しいよ、
うん、私なんか子供の時お父さんにほらよく折り紙作った首飾りとかあるじゃないですか、
うんうん、
で真ん中にお父さんおめでとうとか書いた真ん中に大きいのやったりするのって、うんまあ、子供だからそういうものしかあげれないけど実際お父さんってこれもらって嬉しいのかなって子供心に思ってた記憶はありますね、
うん、まず作ってるその光景そのものがもう嬉しいんですよ、うん、なんかお父さんのこと思って書いてんだろうなとか、うん、似顔絵は全く似てないけどもうそこに何か気持ちって感じる、はい、
それって、うん、世のお父さんみんななのかなこれのもらってもどうしようもないけどなとか思わないのかない
やもらってどうしようもないと思ってるお父さんいないんじゃないですか
いないのかな
もらったらだって自分の事務所部屋にも飾ってあるし、うんうん、なんかあった時にそれ見ると和むしね、
うん、お父さんになったことがないから
なってみる
わかんなくてでも普通ね、うん、こうなんか物でプレゼントしたりとかっていう方が嬉しいのかなっていう
そのほら年齢にもよるんでしょうね、うん、ほら島子さんぐらいの年齢になってくると、うん、お父さんに何を送るか、
うん、
そこで島子さんの年齢で手作りの折り紙と似顔絵じゃあちょっとあれでしょ
今首飾りあげても
それでお父さんなんて思うかね
なんかね、うん、あの昔よりも今の方がそのお父さんの思いというか、うん、お父さんのなんか可愛らしさというか、うん、っていうのを近く感じるというか、
うん
うん、そういう思うから今の方がそういう手作りものものが嬉しかったりするのかなっていう気がしてくるんですよ
お父ちゃんからしたら島子ちゃん可愛いんでしょうね
なそうなんかね、
それやっぱ何もらっても嬉しいと思いますよ、
うん、なんか今の方が気持ちが欲しいような、うん、欲してるような年いってお父さんも
そっかそっか
物とかよりも家族がそこにいてっていうのが一番大事っていうのがお互いに分かってるっていうのがあって、うんう
ん、確かに
だから特別なものじゃなくてもいいのかなってだからこそ難しい
ああそうやね、今年は何を考えてるんですか
だから難しいの、
うん、
どうしようと思って
結構ね大人になると自分の両親が何欲しいかって分かんないんですよ島子さん結構東京に住みながら帰ってきて両親ともね、うん、お話ししてますけど、
うん、
結構自分の親と話してないっていう、
うん、
特に男性なんかは多いと思うんですよね
そっか
僕なんかあれですよ1週間に1回実家に帰って、うん、両親とお茶を飲むってのやってるんですよ
おすごい
これでね3年目かな、うん、
すごいいいね
毎週水曜日の朝行くことに決めてるんですけど
朝なの、
うん、一番最初行った時、うん、どうしたのって言われてまあ、最初はそこから始まって
何決めずに行ったの言わずに行ったの
言わずに行ったなんとなくじゃあ行こうかなと思って行って、うんまあ、最初はそんな感じで、
うん
でそれを 2,3 回繰り返すとコーヒーが入れられてるんですよ。
おお、来るなっていうの
も分かるんだ。もう思ってるんですよね、うん、でもうちょっとしてくるとだいたい10回目ぐらいかね、うん、茶菓子なんかもどんどん準備されて、
やっぱ嬉しいんだ。
やっぱね、行くだけで嬉しいし、
嬉しいがいね。
で行ってね、そんなに最初喋ってなかったんですよ、うんうんうん、何喋っていいか分かんないから、
まあ、確かに。
だけど、うん、今はね、いろんな会話ができるようになって、うん、何喋ったの？例えば父親が、うん、いやこの iPad の使い方がとか、
iPad モトラリンガ
モットが
すごいね、
やり方わからん、このオークションがあったけどどうやって払えばいいのかねとか、そんな話をしたりとか。
結構ハイテクお父さんやね、
うん、父親なんか特に話したことなかったから、父親もリタイアして家にずっといて、こうやって話し相手ができて嬉しいのかなと思って。あ、
そりゃそうやわいね、
こんなによく喋ったかな父親みたいな。
あ、やっぱね、お互いに年を重ねるからこそ余計にね、あの、
で
ね、ありますよね。
家に帰る前は、うん、敬老の日じゃ、敬老の日じゃねえや、父の日
じいちゃんにしないで、
じいちゃんやけども、うん、あの父の日なんかね、何送っていいかわからんから、いつもあれ、あの映画館の映画チケットとか、
うん、はいはいはい、
あのほらあるじゃないですか、うん、あれをこう送ったりしてたんですけども、うん、今ねこうやって情報収集してると、うん、なんとなく分かってきたんですよ、
はいはい、
その生活の中でこれが好きだとか、
うん、
ピンポイントでそれを渡そうかなと思ってますけど ね、う
ん、まあ、会話することで分かってきますよね、うん、その毎週1回お茶の日を作るっていうのは、うん、結構推奨したいですよね、全国に。
じゃあ全国に進めますか、
ね、進めますか。
なかなか大変ですよ、はい、最初
水曜のお茶の日みたいな。
それがね、うん、意外に続けてみると、うん、まあ、考えてみると当然自分のうちですからね、うん、別に帰ることにそんなに抵抗はなくなって、
う
ん、
それがさ、男とまた女違うかもしれないけどさ、うん、ほら兄弟が結婚したりしたらさ、うん、その帰りにくくなるじゃない。
あるよ ね、
きっとね、嫁さんが来てたりすると、
うん、だけど
なんかまた来たこの小姑めみたいに思われてるかもしれないじゃない。
ほらほら、みんなそれなのに思われてるかもしれない、うん、いや思ってるんでしょうけど、
そう思ってるほら女子会とか行くともうこの年になるとみんなそういう経験してるじゃない、うん、たらさ、兄が結婚してでも私まだ実家に住んでて居づらくなってきたとか言って、早く嫁に行かなきゃって言ってる
あるよね、
ある、やっぱあるって。
うん、どうしたらいいんかね。
やっぱお嫁さんの方がなんか立場でかいからね。
なんとなく
ね、なんとなくようこそ来てくださいましたみたいな感じになってるでしょ。
いつも毎週金曜日に新港の第一新港さんの1階レストランでテーブルマジックやってるんですよ、うん、
はい、
でそこにねいつも来てくださる、うん、あのお客さんがいて、割と年齢が重ねたお母さんなんですけど、
うん、
もうずっと話し込むんですよいつもあの控えてる場所に来られて、そこでお話してるんですけど、
話したくて来てるんだね、
もう食事以外のところなんですけどいややっぱそんな話をずっとされてて、
おうおうおう、
うん、だけどその年齢的にはね、うん、うちの母親ぐらいでしょうけども、やっぱりみんなと本当は話したいんですよね。
話したいが、
だけど話したいけども、うん、なんか話しようとしたら、うん、なんかめんどくさいみたいな空気になるとか、だ本当はみんな腹割って話せば、うん、なんか伝わるところってあるような気がするけどね、うん
うん、まあ忙しい中にもそういう時間を作るとかね、
うん、
あの1日ね30分とかでもいいからその時間を作るとかするのでも全然違いますよね。
そうなんね、うん、やっぱ綺麗事じゃないからね、うん、それはやっぱり嫌なこともねいろいろあると思うけど、うん、今島子さんが言った通り、はい、時間を決めてちょっとだけ
ちょっとでも心がけることで、うん、なんかそれが自然にできるようになってくるっていうのは、うん、それがゆくゆく後悔がなくなると思うので、どんなことしても後悔って絶対あると思うんだけど、
そうそうそう、
どれだけその後悔を減らせるかっていうのは、うん、コミュニケーションどれだけ取ってたかだと思うんですけどね。
あ、深いこと言うと下本さん、私がね、まあ、あの毎週行くことにしたきっかけはそこなんですよ。なんかねよくそんな話聞いたんですよ、あの親孝行したい時に親はなしっていう、はいはい、
そうなのよ。
なんかさ、もっといろんなことしとけばよかった、お話ししとけばよかったで、そんな声をいっぱい聞いたから、ぜひやってみようと思ってやってるわけで、
私じいちゃんばあちゃんでそれすっごいもう後悔ものすごいあるから
ね。えでも、ね、今思いついた時が一番大事な時ですからね、
う
ん、
そう、長屋ちゃ
ー、この、はい、もうじきやってくる父の日も、うん、そういう一つのきっかけにね、
はい、
していただければいいのかもしれませんね、
はい、じゃあそうですね、ということでお父さん頑張れということで、うん、ファンキーモンキーベイビーズでヒーロー、
コンプレッサー
島香織のシャンシャンジュースデイ。
やっぱりさ、はい、こうやって父の日もそうですけど、うん、いろんな記念日とかって大事ですよね。
大事ですね、一つ一つなんか大切にしていくっていうのをね、当たり前じゃなくてやっていけたら、
うん、
コンプさんみたいに幸せな家庭を築けるのかなと。
いや幸せかどうか分かりませんけど、うん、幸せになりたいとは常に思ってますからね、
うんうん、こんだけ大事にしてくれる旦那さんだったら結婚も考えてもいいかなと思いますね。
じゃあ結婚しますか 問題発言やなこれ。
問題発言ですね、うん、ということで、
ということでどういうことやろ、
世のお父さん頑張ってください、いつもありがとう、はい、うん、FM 富山ホームページから、メッセージ&リクエストフォームを利用してメッセージを送ってください、
はい、
そしておはがきの場合は、うん、郵便番号 930-8567 FM 富山シャンシャンシューズ電係まで、ファックスは 076-432-2349 までお待ちしております。
自分の字が汚くて読めなかったんですか今ものすごい引っかかってましたけど、
なんかね、ちょっといろいろ思うところもありました。
あ、そっか、はい、ね、島子さんもお父さんのこと考える時って表情変わりますからね、
本当にな
んか変わるなと思いますよ。
お父さんですぐいじけません？
あの、あ、父親って、
うん、なんかほら、うん、基本子供ってお母さんお母さんってあるじゃないですか、うん、あの生活の要はお母さんにあるから、
ま
あ、
確かに確かに、
私も実家帰ってくるといつもお母さん探してるんですよ、うん、お母さん見んだお母さんって外とか探しに行っておらんないけどって言っとったら、うん、お母さんはいいな、みんなにお母さんお母さんに探してもらってとか言って
ちょっと気持ちわかるかもね、お父さんたちみんなあの、ぜひお父さんも大事にしてください、
うん、はい、お父さんもありがとうということで、
はい、じゃあ締めいきますか。
はい、午後からもシャンシャンで頑張ってね。
お相手はマジシャンのコンプレッサーと
ミュージシャンの柴香織でした。
また来週、
バイバイ。